どうか望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。弱い私たちがただ信仰によって神様の恵みに導かれて平安に満たされるように、祈りの思いを持って主を賛美しましょう。修法のキリストの平和を歌います。礼拝堂の方は声に出さず心を合わせてください。
教会からの報告です。修法にも書いてありますが、感染者が増えていますので、ぜひ皆さん気をつけてください。基本的に礼拝は継続いたします。ですから高齢者、また既往症のある方は状況を見て自宅での礼拝に切り替えてください。いつもこのライブ配信をしております。それが見られないという方は以前のように DVD や CD の郵送もできます。ぜひ教会の事務の方に声をかけてください。また修法も見られない方はメールで送れますので、教会の事務に言っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
祈りましょう。今日せっかく礼拝に来られましたから、私たちが霊と誠をもって礼拝することができるように祈るじゃありませんか。今総額を引いていただきます。心を開いてくださいと祈りましょう。その後私がお祈りします。お祈りしましょう。天のお父様、あなたの御名を心から賛美します。私たちがこうして礼拝に参加できることを感謝します。半年前、このような状態になるということを私たちは誰も知ることができませんでした。けれども今、日本中も世界中もコロナウイルスの問題で悩んでいます。神様、あなたはこの中でも働いてくださってますから信じます。どうぞ 今日これから行われる礼拝を神様が祝福してください。私たちの心を開いてください。私たちの心を柔らかにしてくださって、神様が語られるメッセージを受け取ることができるように助けてください。ここに来たくても来れなくて、今 YouTube でこの礼拝をに参加している人もいます。どうぞその YouTube で参加する一人一人の心にも神様が働いてくださるようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。聖書を開きましょう。マタイによる福音書18章。マタイによる福音書第18章12節から14節です。新約聖書の229ページ。新約聖書の29ページ。マタイによる福音書第18章12節から14節まで。お祈りしてから聖書を読みます。神様、今日の御言葉を感謝します。どうぞ語る私を憐れんでください。罪の多いものです。私はどうぞ消してくださって、ひたすらイエス様を伝えることができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。18章の12節から14節までを読みします。あなた方はどう思うか。ある人に100匹の羊があり、その中の1匹が迷い出とすれば、99匹を山に残しておいて、その迷い出ている羊を探しに出かけないであろうか。もしそれを見つけたなら、それをよく聞きなさい。迷わないでいる99匹のためよりも、むしろその一匹のために喜ぶであろう。そのように、これらの小さいものの一人が滅びることは、天にいますあなた方の父の御心ではない。 ここでは迷子になった羊の話が出てきます。昔、迷子の名子という紙芝居を見ました。羊が遊んでるんです。そして美しい花や虫に気を取られているうちに迷子になってしまった。で、先生が終わってから言うんです。みんなも気をつけてないと迷子になるよ。そう言って人生の教訓の話としてこれを使ったことを私は覚えてます。けれども、どうでしょうか？本当に教訓なんでしょうか？実際ではそうではなかったようです。イスラエルという国は幅3キロから5キロぐらいの丘陵が南北に 何回にもこう縦走してるんですね。ですから縦走しているその間は渓谷になってしまいます。で、羊飼いたちはその羊たちを点在する牧草地に導きます。日本のように広い牧草地ってはないんです。少しだけ牧草があるところにそれを羊飼いは連れていくんです。そして羊たちをそこで飼っているうちに、羊がその丘陵から転落して、渓谷の中に落ち込んでしまう。ですから、その渓谷に落ち込んだ羊が迷った羊だというんです。そこに落ち込んでしまうと、羊は自分の力では決して戻ることはできません。当時は、羊探しの名人という仕事がありました。そして羊が見つかるまで探して探して、それを救い出してくるということです。ところがこの話では不思議なのは、羊探しの名人ではなくて、羊飼いが自ら迷った羊を探し出かけます。ですからこの話を聞いていた人たちは驚いたと思います。けれども、このように羊が気をつけてなかったから迷ってしまったんだという過失の話ではないんです。この羊飼いの迷った羊の話を聞く人は、私たちもそうですけれども、誰が迷い出たんだろうか、誰がそんな失敗をしたんだろうとかと思って、見てしまいます。イザヤ書53章にこういう言葉があるんです。イザヤ書53章の6節。イザヤ書53章の6節に、我々は皆羊のように迷って、おのおの自分の道に向かっていった。我々は皆です。ですからこの話を聞く人は全てが、私もあなたも自分が迷い出た羊としてこの話を聞く必要があるんです。なぜそれでは私たちは迷うんでしょうか。詩編の78編に素晴らしい言葉があります。旧約聖書の818ページ。詩編の78編の57節というところです。818ページ。詩編の78編の58節。背き去って先祖たちのように真実を失い、狂った弓のようにねじれた。弓というのは、オリンピックでもアーチェリーっていう競技がありますね。で、とても難しい競技だそうです。で、一生懸命訓練して、その意志は訓練する腕を磨くんです。けれども、どんなにオリンピックで優勝するような、射手だとしても、射手だとしても、弓自体が、狂ってしまってる。弓自体がねじれてしまったら、どんなに腕が良くても、それは、的を射ることはできないんだということです。私たちがどうして迷ってしまうのかっていうのは聖書は言うんです。それは私たちが狂ってしまってる。ねじれてしまってる。それが罪なんだということです。ある人は言います。自分はそんなに悪くはない。 自分はそんなに人に迷惑をかけてないんだと言います。けれども、そういう人にも罪があるんです。ローマ人への手紙を見てみましょう。ローマ人への手紙の3章の23節というところがあります。ローマ人への手紙の3章23節。新約聖書の236ページ下の段です。3章の23節。すなわち、すべての人は罪を犯したため、神の栄光を受けられなくなっており、すべての人が罪を犯したんだというんです。先週ある人が電話をしてきました。その人は精神分裂病で本当にこの50年間苦しんで、そして親の介護もしなければならないっていう中で、聖書を読んだんです。そして言うんです。牧師さん、神様ひどいですよ。なぜですかって言ったら、罪のある人は地獄で滅ぶって聖書に書いてあるでしょう。そんなひどいことをするんですか？私は悪いことをそんなにしてない。けれども私は正直思うと悪いことを考えてしまう、思ってしまう。それも罪だとするならば、それでも地獄に行かなければならない。それは神様はとてもひどいですよと言うんです。で、私はその人に言ったんです。そうですよ。だけど、あなたが言うように、神様は滅ぼそうとしているんじゃないんだと。すべての人は罪によって迷い出てしまったんだと。一匹だけではないんだ。すべての人なんですよ。この例えは何を言ってんでしょうか。よくこういう例えを言うときに、失われた羊という言葉を使います。失われたというのはギリシャ語でアポリウミといって、失われたということも意味しますけれども、滅びたということも意味しているんです。滅びたというのは地獄の火の中でもがき苦しむ状態ではないだと。滅びたというのは失われた状態にあることなんだ。本来自分がいるべき場所にいないことは、失われた状態なんだということです。ですから私たちはとっても良いこと、幸せなことを経験します。幸運なことを経験します。でも、そういう経験をしたとしても何か物足りない、何か足りないんだという気持ちを持ってしまいます。あなたもあるんじゃないでしょうか。なぜでしょうか。それは、あなたが本来いるべきところにいないことから来るんです。罪を犯したため、神の栄光を受けることができないんです。この例えの前には、イエスが幼子たちを祝福しています。マタイによる福音書の18章の4節見ますと、この幼子のように自分を低くする者が天国で一番偉いのである。私は幼い頃、迷子になってしまったことがあるんです。まだ九州に住んでました。生まれて2歳でしょうか、3歳でしょうか、迷子になってしまったんです。私、港の近くの家に住んでたんですけども、もう自分のいる場所がわかんなくなってしまったんです。そして、もう怖くなって、大声で泣き叫んだ時に、町の人たちが私のことを見つけて家に連れ帰ってくれました。後で大人になってその町に行ってみてびっくりしたんです。私が泣き叫んでた場所っていうのは迷子になってた場所っていうのは私がその礼拝堂の後ろまでよりももっと近いところですね。家からそんなに近いところで私は迷子になってしまったんだということを初めて発見したんです。そして分かったのが私はその時3歳ですから、私の目の位置っていうのはこの辺、視点が低いんです。視点が低い子供にとっては、私と全然別の世界を生きているということです。なぜ迷うのか。羊もそうなんです。羊も非常に視点が低いです。 幼子も羊も自分の力を信用して自分で戻ろうとするならば、決して戻ることができません。けれども、自分を低くしてとあります。自分では戻ることはできないと認めて、イエスを受け入れるなら、イエスはその人を責任を持って守ってくださるというのです。さて、羊は迷い出てしまいました。この話では羊飼いが探すために群れを離れます。100匹の羊を彼は飼っていたようです。けれども1匹の羊が迷い出てしまいました。100匹の羊の中の1匹です。少数派です。どうするでしょうか。けれども羊飼いはその1匹を探し出そうとしたんです。私たちはいつも全体のことを考えます。日本の国が緊急事態宣言を春に出しました。そして、実は今日もその時の状態と同じかもっと悪くなってるんです。だけど出せないです。もう日本の国は出せないんです。なぜかっていうと、あの春に出した時に日本の国が何兆円、何十兆円というお金を出してしまいました。そしてもうそのお金はないんですね。いや、できるでしょうというかもしれません。それはできますけれども、私たちの子孫に大きな借金を残させてしまう。大変なことになってしまうんです。ですから、私たちは出したくても出せないということを思います。けれども、この例え話の羊飼いは、それ以上のことですよ。もう、緊急事態宣言を出すだけではなくて、もう自分が出て行って、群れから離れてしまったということです。自分が離れた間に、狼が襲ってくるかもしれない、熊が襲ってくるかもしれないんです。そういう危険を、犠牲を彼は厭わないで離れたということです。ヨハネによる福音書に素晴らしいことがあるんです。ヨハネによる福音書の10章、新約聖書の156ページ、10章の11節、聖書の長方をご覧ください。素晴らしい言葉です。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。イエス様が私は良い羊飼いなんだ。自分は99匹を捨てるだけではない。自分の命を捨てて、一匹の羊のために命をかけて探し出す姿がここに書かれています。神はあなたに対しても考えることのできないほどの対応をされました。今日本であなたのために、あなた一人のために緊急事態宣言を発令するでしょうか？決してできませんよ。どんな力ある政治家も絶対できないです。けれども、神様はそれをなさったということです。イザヤ書43章の4節というところにどうしてそういうことをするのかということが書いてますよ。旧約聖書をお持ちの方は1003ページ。ヨハネ、イザヤ書の43章の4節を見てみましょう。イザヤ書43章4節。あなたは我が目に立っとく、おもんぜられるもの。私はあなたを愛するがゆえに、あなたの代わりに人を与え、あなたの命の代わりに民を与える。なぜそんなことをするのか、なぜ神様が私たちより小さいものを探し出すために大きな犠牲を払うのか、それは、あなたは我が目に立っとく、おもんぜられるものだからということです。私はあなたを愛するがゆえに、あなたの代わりに人を与え、愛するがゆえに、一人子イエスを私たちのために与えてくださった、ということです。何のために、なんであなたがそんなに尊いんでしょうか？あなたがノーベル賞を取るような実力があるからでしょうか？そうではないんです。この意味は一節にあるんです。 ヤコブよ、あなたを創造された主はこう言われる。イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな。私はあなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだ。なぜそんなにあなたが尊いのか。あなたの中にその価値があるからではないんだということです。神様があなたは私のものだというからです。あなたは日本のものではないんです。あなたは東京のものではないんです。あなたは神様のものなんです。その神様に意味があるんです。神様に価値があるんです。人間の世界ではありえないことですが、神はあなたをそれほどまでに愛し、救いに導いてくださいました。さて、迷い出た羊を探し出すことができました。羊飼いは迷わないでいる99匹の羊よりも、見つけ出した1匹のために喜びました。ルカによる福音書15章には、この例え話が平行記事として記されています。ここでは羊飼いは見つけた羊を肩に担いで帰り、近所の人たちと喜びを分かち合っています。羊飼いにとって一匹を救い出したということは本当に大きな喜びであったのです。ある人は言います。もし地上にあなた一人しかいなかったとしても、あなた一人のために神は救い主を送ってくださったでしょう。あなたの一人のために、人類すべてのためじゃなくて、あなた一人のために神様はイエス様を送り、十字架の上で死なせてくださったんですよ。神はあなたのことも愛する羊として探し求めてくださいました。最後に14節の言葉を見ましょう。14節の言葉。マタイによる福音書18章の14節。そのように、これらの小さいものの一人が滅びることは、天にいます、あなた方の父の御心ではない。これらの小さいものとあります。私たちは大きいもの、重要なものを大切にします。けれども、神は小さなものを愛し、大切にし、救い出すために探しに出かけてくださるのです。小さいものが救われてどうなるのでしょうか。この信仰アバプテスト教会の初代の牧師は立石宇一郎です。立石宇一郎は、長崎県の壱岐島の占い師の息子なんです。その時代、占い師の息子というのは、占い師というのは、その町のソーシャルワーカー、ケースワーカーのような、カウンセラーのような、相談役のような働きをしてました。宇一郎は自分の境遇が嫌で、島を離れて、北九州の門司で、郵便局員として働いていたときに、同僚のクリスチャンが誘ってくれて、福音を聞き、救われました。救われた宇一郎は、自分の郷里、壱岐島に住む家族に伝道しました。たった一人ですよ。18歳の青年であった立石宇一郎が救われたんです。小さいものの一人です。けれども、この宇一郎が救われたときに、そうだ壱岐島の家族に伝道しようと思ったんです。宇一郎の弟は救われクリスチャンとなりました。その下の弟の子供がここにいる立石咲子さん、よし子さんなんです。そして宇一郎は立石咲子さん、よし子さんも伝道してクリスチャンになったんです。やがて宇一郎は牧師になり、四国で、深川で、中国で、そして船堀で、火災で伝道します。そして最後にこの信仰会に来て伝道したんです。その伝道を通して多くの人が導かれました。私の父も、そしてもしかしたらここにおられるあなたも、 その中にいるんです。神は、あなたを後先忘れて救い出してくださいました。ウイチローが救われるなんていうことは、神様の計画には、計算にはなかった。その時のホーリネス教会の計画には全くなかったんです。そういう戦略はなかったんです。でも神様は後先忘れて、郵便局員だったウイチローを救い出してくださいました。そのことを私たちは、ああ、私のことを神様が後先忘れて愛して救い出してくださったんだっていうことを感謝しようでありませんか。それはあなたが大きい存在であったからではありません。あなたは小さい滅びに向かう人でした。小さいものであったあなたを神は愛して探し出してくださったんです。そしてイエスは宣言しました。これらの小さいものの一人が滅びることは天にいます。あなた方の天の父の御心ではない。この例えはまず自分が迷い出た羊であったこと、その羊を羊飼いが後先忘れて探し出してくださったことを思い出させます。そしてさらに、私たちに親しい人々の救いについて祈り求める使命があることを思い出させてくれるんです。あなたの家族を思い出してください。家族がイエスから遠い存在ですか？ある場合はイエスを嫌う、イエスを反対するような生き方をしているかもしれません。けれども神はあなたもあなたの家族が滅びることも望んでおられないんです。あなたも助けられた羊として、羊飼いなるイエスに従うことです。どのように従うでしょう。まず自分が小さきものとして探し出されたことを思い出して感謝することです。私はもうすぐに忘れてしまいます。けれども、思い出すことです。そして、私たちは自分の救われた時のことを忘れてしまいますが、思い出しましょう。そして感謝するのです。次に、祈ることです。あなたの家族の名前を呼んで祈ることから始めようじゃありませんか。次に、神にチャンスを求めることです。あなたも神に伝道するチャンスを与えてくださるように祈ってください。神はあなたのために伝道のチャンスを開いてくださいます。さらに、あなたは家族に伝道するための言葉を与えてくださるように祈ります。多くの人が言います。イエス様のことを伝えたいけれども、自分には言葉がない、語る言葉がないんだと言います。けれども、あなたが知っているだけのイエスを語ればいいのです。そして迷っていた自分をイエスが探し出し救ってくださったことを語るんです。小さい者の一人とは誰でしょうか？あなたの家族かもしれません。あなたの夫かもしれません。あなたの子供かもしれません。私の夫など、誰も気にしていません。というなら、そのあなたの夫こそ小さいものの一人です。神はあなたの夫が滅びることを望んでおられません。何をすればいいんでしょうか。今日から祈ろうじゃありませんか。今からその名前を呼んで祈ってください。良い羊飼いなるイエスに信頼して歩んでいくんです。お祈りしましょう。神様、私たちは小さいもの一人でした。迷い出た羊であったことを今思い出します。その私たちを神様は後先忘れて探し出し救い出してくださいましたから感謝します。どうぞ私の家族を 私の夫を、私の妻を、私の子供たちを、私の孫たちを伝道することができるように導いてください。私の力ではできませんけれども、神様、あなたにはできますから、神様が働いてくださいますように導いてください。そしてそのために私を用いてくださるようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
主を賛美します。修法の歌いつつ愛を歌います。礼拝堂の方は声に出さず心を合わせてください。
主にすがる我に悩みはなし、十字架の
クリスチャンの兄弟姉妹、私たちは忘れてしまうんじゃないでしょうか。自分が迷い出た羊だったんだ、その私を神様が後先忘れて探し出してくださって救い出してくださったっていうことを忘れてしまいます。そのことを今日思い出して心から感謝しましょう。それと同時に、あなたの夫はどうですか。あなたの妻はどうですか。あなたの子供たちはどうでしょうか。孫たちはどうでしょうか。あなたの親はどうでしょうか。その家族も神様が愛して滅びることを望んでおられないんだということを思い出して、今日からそれを祈っていこうじゃありませんか。今2節歌っていただきます。そういうことを思いながら聞きましょう。 イエス・キリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の交わりとが、ご一同、またインターネットをご覧になっている一人一人とともに限りなく豊かにあるように。アーメン。
以上で礼拝を終わります。